生ける者の神、綿引久美子牧師より主のメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。イエス様の十字架までのこの7日間のエピソードをずっと見てきていますけれども、イスラエルの指導者の中でも、またこの宗教の専門家と言われた人たちの中でも、イエス様に対する憎しみは日々追うごとに激しくなっていきます。先週に引き続き、今週はサドカイ派の人たちが論争を仕掛けてきます。テーマは復活です。今日の箇所である、そのイエス様とサドカイ派の人たちのやり取りを通して、私たちも今一度復活ということについて思いを巡らしていきたいなと思います。ちょっと本文の背景をもう一回見直してみたいなと思いますけれども、イエス様がエルサレムに入られ、そしてその後毎日父の家である神殿を訪れていました。ちょうど杉越の祭りのために神殿の付近にはこう人々がいっぱい集まっている時期だったんですね。神殿にも大勢の人が押し寄せていたわけです。その人たちにイエス様は天の国、神様の国のこと、そして救い主、メシアのことを教えられていたわけです。この7日後ですね、イエス様は十字架におかかりになるわけですから、こう読んでみますと、確かにこうイエス様のこう心情を思うとですね、かなり熱く熱心にそのことをこう語っておられるのが想像ができます。先週のファリサイ派やヘロデ派の人たちとのやり取りの中でも、イエス様はかなりこう率直にっていうんですかね、そういう迫りを持って語っていたなというふうに思わされます。そんなこうやり取りをされさすこうやり取りをする一番最初のところですね、祭司長や長老たちがイエス様のところに来て、何の権威によってこのようなことをしているのか、質問っていう感じというよりは文句ですかね、そういう形で言ってきます。そしてそこからイエス様はご自分がこれから苦難に向かうこと、またその先にある希望、復活ですね、そのことなどいろいろ例えを用いて話してくださっています。イエス様が話をされればされるほどに、何でしょうね、神様の専門家っていうんですかね、この宗教の指導者たち、祭司長だったり長老たちだったり、またそのヘロデ派、パリサイ派の人たち、パリサイ派の人、サドカイ派の人たちであったり、とにかく神様のことをもう世の中で、あ、この人たちは詳しいよねって言われているような人たちにとっては、もうどんどんどんどんイエス様が話せば話すほど、もう憎しみしか湧き上がってこない。自分たちが今まで信じてきたことをこう全否定されるかのように、もう憎しみしか湧き上がってこないわけですね。そしてその憎しみがイエス様を十字架につける直接的なきっかけになってくる、そういう流れの中に今日の箇所はあります。それでは早速中を見ていきたいなと思います。23節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。その同じ日、復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスに近寄ってきて尋ねた。イエス様が話されたこのちょっと前の例え話の中で、婚礼の例えを用いて神の国、天の国のことをお話になりました。その時ですね、祭司長やファリサイ派などの人たちがこう言ってることを理解したわけですね。自分のことが言われていると分かったと書かれています。そして彼らはものすごくこう怒り奮闘というか、もう憎しみが頂点に達してくるわけですね。そしてどうにかイエスを失脚させなければいけない、どうにか排除しなければいけないという思いが強くなります。そういう思いの中で、先週ファリサイ派、ヘロデ派の人たちが税金に関して律法を用いて論争を仕掛けてくるわけですね。 そしてイエス様はどうであったか、もうパーフェクトな回答だったわけですよ。完全な回答、もう全く言い返すことのできない回答、答えを持って彼らはその後退散していくわけです。そしてその次に罠を仕掛けてきたのがサドカイ派の人たちです。サドカイ派の人たちはイエス様に復活に関してまたもや律法を用いて論争を仕掛けてきます。ここにですね、モーセは言っています、24節、先生モーセは言っています。これはモーセはモーセ5章で知られてますから、もう確実にこう律法をうまく使って論争を仕掛けてきていることがわかると思います。サドカイ派の人たちはですね、皆さんも聞いたことがあると思いますけれども、宗教専門家の人の中でもこう割と政治的な癒着を持っている人って言ったら嫌な言い方ですけど、政治的な指導者がすごく多くいるわけですね。ということはですよ、富裕層なんですよ。名声もそして地位も財産も持ち合わせているユダヤ教の一派の人たちなわけですね。ですから現状維持を強く求めるわけですよ。自分の今のポジションっていうのを手放したくないわけですね。そしてサドカイ派のすごく大きな特徴としては、復活も見つかりもないっていうことをこう信念に持ってる人っていうんですかね、それを信じている人たちなわけです。まあ参考までになんですけど、使徒の23章の8節にはそのことがこう書かれています。またちょうどユダヤ教の一派ですから、トーラーですね、彼らにとっての聖書というか、聖典って言いますけど、その聖書みたいな、聖典って言われる本は、そのトーラーの中でも、モーセ5章以外は認めませんでした。他に実は、諸書とか預言書とかいろいろあるんですけれども、そういうものは一切認めません。モーセ5章っていうものを強く聖典としている人たちだったわけですね。彼らは地位も名声も財産もずっと持っていたいと願っていましたから、イエス様が本当に目障りだったわけですね。イエス様が話せば話すほど、イエス様が多くの人に話せば話すほど、どんどんどんどん自分たちの立場が危うくなってくるわけですよ。だからどうにかイエス様を排除しなきゃいけない、どうにか失脚させなきゃいけない、そういう強い企みがあったわけです。そこで彼らが取ったのがこの再婚問題ですね。ここに24節から28節のところにはずっとそのある一つの家庭の問題が書かれています。ある人が子がなくて死んだ場合、弟は兄嫁と結婚して兄の跡継ぎを設けなければならないとモーセは言っている。実はこれはですね、当時の時代レビレート婚と言われていたそうです。要は子孫を絶やさない、断絶しないためのこう措置というか、そのための神の憐れみとして出された措置なわけですね。そのことをネタに罠を仕掛けてくるわけです。この世で七人の息子すべての妻となった女性は天国では一体誰の妻になるのか、ここに書かれていますね。復活の時、その女は七人のうちの誰の妻になるでしょうか、皆その女を妻にしたのです。これすごいですよね、冷静に考えると。七人息子がいて、七人、要は全員亡くなっていくっていう、死んでしまうっていうことですよね。そして天国で復活したときに、七人とその人が再会したときに、じゃあ誰の妻になるのっていう話ですよね。まあ厄介な質問っていうのはすぐ分かりますね。大体がそんなに死ぬお家ってあるのかなと思うぐらいの話ですよね。まあ、疫病とかが流行ってもしかしたらあるのかもしれないですけれども、とにかくもう言いがかりっていうのが目に見えてわかるわけです。それに対してイエス様はどのようにお答えになったか、29節30節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。イ エスはお答えになった。あなたたちは聖書も神の力も知らないから思い違いをしている。復活の時には目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。イエス様の答えは聖書も神の力も知らないというものでした。サドカイ派の人たちは宗教指導者として立っている人たちです。名の知られている人たちです。その人がですよ、聖書を知らない、神の力も知らないと言われるということはどれほどプライドを傷つけられることなのか、またどれほど彼らの地位や名声をこうなんて言うでしょうね、否定する言葉なのか、そう思うだけでもこう憎しみがどんどん湧き上がってくる彼らの心情っていうのは私たちにも想像がつくと思います。しかもこれで終わりませんよね。思い違いをしている、思い違いをしているってことはもうあなたたち間違ってるよって言われてることですから、まあこれ全否定ですよね。彼らにとっては本当に厳しい言葉だったと思います。教官福音書でマルコに実は同じ記事が書かれてるんですけれども、マルコの12章の24節と27節には思い違いを知っているっていう言葉が実はその24にも27にも書かれてるんですね。2回言ったことになってるんです。そしてさらにですね、27節の方は大変な思い違いをしているって書かれてるんですよ。強調して書かれてるんです。イエス様がそれほど強い言葉を放ったっていうことは、ここにイエス様は大きな強い思いがあることがわかると思います。イエス様はですね、いつも天を仰いでおられました。イエス様の視点っていうのはいつも天国にあったわけですね。天の国のにあったわけです。私たちはこの地上で生きています。そして天の国の神様からその言葉、神様の住まわれ、その神様から言葉をいただくわけですね。しかしながら私たちの体はこの地上にどっぷり立ってるわけですよ。でもイエス様はいつも全てがもう完全に天の国をにあったわけですね。その視点があったこと、神様がその視点に、イエス様がその視点に立たれていたっていうことをちょっと心に留めて続きを見ていきたいなと思います。復活の時には目取ることもなく嫁ぐこともないと言われています。これ30節の言葉ですね。実はですね、この言葉にはその次のページに次から24章の38、39にはこのようなことが書かれているんですね。これはイエス様がノアの箱舟のところのを用いてお話ししたことです。洪水になる前にノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気づかなかった。人の子が来る場合もこのようである。復活の時、それはすなわちイエス様が来られる再臨の時をここで表していることがわかると思います。イエス様を通して救われた人たちが神の国、天の国で、やがてイエス様が来られた再臨の時、天の国で神様と一緒に暮らすその生活が訪れるんだよということは皆さん約束で知ってると思います。その時は目取ることも嫁ぐこともない、つまりですね、結婚という制度自体がそもそもこの世の中のことなんですよ。天の国にはそういうものはないっていうことなんです。目取ることも嫁ぐこともない、この結婚というものはこの地上で生きる私たちの生活の中のことであって天のことではないわけですね。天の国にはそういうことはないわけですよ。そして律法っていうのはモーセのところを出エジプト、モーセが与えられたところを読むと分かりますけれども、この地上でっていう言葉が何回も出てきます。律法は この地で生きる私たちが神の民として、神に救われた者として歩む歩み方の指範、規範ですよね、こう指標ですよね。この地なんですよ、天の国ではないんです。なぜそう言えるのか。私たちは天の国、再臨の後神と共に天の国に行く、その完全に天の国で住むようになった時には、完全な罪のない神の民になるんだよって約束されてるんですよ。ということは、立法は天の国のことではなく、この地上のことなわけですね。そうなりますと、思い違いをしているっていうことがよくわかると思います。天の国、復活の時、目取ることも嫁ぐことも、またその復活の時は天の国ですから、結婚ということがないということは、もうもはやお話にならないわけですよね。これはもう誰の妻になるとかそういう問題じゃなくて、そんなのないんだよっていうことなんですよ。そう書かれてるでしょっていうことなんですよ。思い違いという言葉に私はすごく引っかかりました、今回。で、ちょっと引いてみたんですね。そしたら、惑わされるという意味があるんです。惑わされる。私たちはこの地上で生きているときに、地上のことに惑わされます。この後もそうですけれども、この地上っていうのは死ぬ、死がありますよね。そして生と死っていうのは、そのことを通して私たちは感じることが多い。気がつかないうちに、この世の中のルールに御言葉をガッと受け取って当てはめて自分は取ろうとする。しかしながら、さっき言いましたように、イエス様は私たちに語るとき、私たちに御言葉を通して話すとき、もうどんなときもいつも天の国に視点があるわけですね。それを聞く私たちは、この地上のルールに一生懸命当てはめて、一生懸命気がつかないうちに、その私の分かる範囲で、人の分かる範囲でどうにか分かったってやろうとしますよね。でも私たちは御言葉を聞くとき、天の国のに視点を置くっていうことがすごく大事ですね。天の国をしっかり、天の国におられる神様が語られている、この地上をもちろん憐れんでおられますけれども、分かるような言葉で話されてますけれども、しかしながら私たちのところがベースじゃないっていうことです。天の国がベースだっていうことです。そのことを心に留めて、復活ということをもうちょっと見ていきたいなと思います。31節32節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。31から32です。いいでしょうか。3、はい。死者の復活については、神があなたたちに言われた言葉を読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとはないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。そうです。復活を信じていないサドカイ派の人たちにイエス様は答えました。私は死んだ者の神ではなく、生きているも神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ、生ける者の神だっていうことです。私たちはですね、この地上で見える形の命、まあちょっとうまく言えないですけれども、この肉体を持った命、そこに生と死を感じて生きています。この命には肉体が滅び、やがて死が訪れます。それはこの地上だからです。私たちはその地上の命がベースになってるんですね。しかしながら、先ほど話したように、神様は、イエス様はいつも天の国をに視点を置いています。イエス様の言う命は永遠の命です。永遠の命は死はありません。私たちは自分たちが分かるように、 塩味塩梅のいい加減で御言葉を聞きますから、その時に死に打ち勝つってよく言いますね。死に勝利するって言いますね。この地上で生きてたら死に勝利します。でもですね、イエス様の言われる永遠の命、イエス様が私たちにくださる永遠の命は死はないです。永遠です。だから生ける神なんですよ。だから死んだものの神じゃないんです。死んだものの死ぬものの命の神じゃなく、永遠の主なんですよ。永遠の命なわけです。私たちはですね、でもどうやってもやっぱりこの地上の歩みっていうのは五感を伴って、また実感がものすごくありますね。実体験を伴いますから、その影響は計り知れないです。そしてその影響に実は惑わされて生きてるんですね。だから一生懸命復活を理解しようとします。復活をどうにか分かって、噛み砕いて分かって受け取ろうとします。しかしですね、こんなメッセージを語る人間がこんなこと言うのは失礼ですけど、分かんないですよ。だって神様のなさることで天の国のことですから。イエス様は確かに復活なさいました。十字架で死なれ、3日目に復活して弟子たちの前に肉体を持って復活しました。そして実際に弟子たちは傷を見たり一緒に食事もしましたね。肉体を持って確かにイエス様は復活されたんです。そのイメージは若い、そのイメージすごい強いですね。でもそれは私たちが理解できないからですよ。私たちが永遠の命、神の命、死のない命をどんなに言われても、罪で遮断され死をもってこの地上で生きなければならない私たちには理解ができないんですよ。だから神様はそうやって見せてくださっている。イエス様を通して、神の子イエス様を通して、その姿を通して、あれは復活っていうのは死から勝利して生き返ってっていう、そこにものすごく私たちは強く共感しますけど、永遠の命に生きるあなた方なんですよっていうことを本当は一番に伝えたいんだと思います。ですからまた前に戻りますけど、天の国に死はないです。天の国で死ぬ、いつか滅びが来ますって聞いたことありますか？そんな約束聖書に書かれてますか？永遠の命っていうのは死はないんです。死に勝利するとか死に打ち勝つとか言いますけど、死がない世界なんですよ。死っていうのが存在しないんですよ。私たちはなかなか復活っていうと、あのイエス様のイメージが強い、また私たちは肉体の命を持ってどうしても考えてしまうので、それでしか理解ができないので、どうしてもそこにとらわれてしまう。でも私たちはちゃんとその真実を知らないといけないなというふうに思います。私たちは理解するのは無理だと思いますというのは、実はこうやっていつも準備して本当に神様に祈り求めてメッセージを語らせていただきますけれども、復活の箇所を語るのが一番つらいです。一番泣き泣きメッセージを書きます。なぜなら、言葉を紡めば紡ぐほど、言葉を一生懸命考えれば考えるほど、復活が薄くなるからですよ。神様の技であるからですよ。ものすごく私たちから遠いことだからですよ。神様でしかなさらないことだからですよ。だからとっても私自身、復活のところは話すの嫌です、正直。っていうのはもう自分が愚かさというか、自分のもう何て言うんでしょう、物足らなさというか、ないものをものすごく見せられるんですね。それと同時に、これこそが主がそれぞれにお語りになることだなって思うんです。主が皆さん一人一人に復活とはお語りになることであり、復活とはゆくゆく天で神様とお会いして、完全な民となって私たちが本当にイエス様とお会いした時に、ああ分かったって分かるものなんだなって思うわけです。 私たちはそう言いながらも本当に大復活っていうのはこの地上で希望として知っておくこと、また神様の約束として知っておくこと、大切なことだと思います。聖霊なる神様が私たちに働いて語られること、また神の霊感によって書かれたその生ける言葉であるこの聖書の御言葉を通して復活っていうのは語られています。それは神様のなさったのが100だとしたらもう 1% に満たないぐらいのことかもしれません。でも神様は私たちに分かっていて欲しいことをもうそこでお伝えになっているわけですね。何よりもイエス様を通して永遠の命というものをはっきり私たちに見せてくださっているわけです。ここに書いてあるように思い違いをしている、これは本当にこの世で生きる基準に気づかないうちに惑わされている私たちに向けても言われている言葉だろうなと思います。本当に私たちは神様の御言葉を聞いてやっぱり神様に従いたい、また本当に主に応えたいという思いが強くありますね。そうするとどうにか理解して神様にのことを理解しようって一生懸命がむしゃらになります。しかしながら神様の方は毎回最善をもって十分に与えてくださってるわけですね。それぞれに応じて、それぞれが求めに応じて、それぞれが必要な分を実は神様はもう十分に与えてくださっている。でも私たちはなお知ろう知ろうと一生懸命頑張るわけですね。そのことをちょっと思いながら、本当に主は十分に私たちに恵みを与えておられる、天の国のこと、救いのこと、十分にもう語っておられる、またイエス様の姿を通して私たちは十分に見せていただいている、そのことをしっかり心に留めて惑わされずに神様と共に歩んでいきたいなと思います。天の国は大きな約束があります。そしてそこには死はありません。この地上にいても私たちはその死のない永遠の命を与えられて生きていること、そのことに希望を持って時には天の国の視点で感謝を持ってこの与えられた命を生きていきたいなと思います。お祈りいたします。恵み深いする天のお父様、感謝いたします。私たちはこの肉体を持ってこの地上にあなたから置かれました。その私たちは本当に自分の感覚やまた体験を通して生と死を知ろうとします。しかしながら今日のイエス様のお姿を通し、イエス様は常にいつも天の国に視点を置いて天の国のことを語っておられることを知らされました。私たちもあなたとあなたの言葉を聞くときに天の国に視点を置いて聞くことができますように、また自分たちが死を迎える命に生かされるものではなく永遠の命に生かされる救われたものであることを自覚して日々歩むことができますように、私たちは人の死を目前にしますと、目の目の当たりにしますと悲しみとまたやるせない気持ちで胸がいっぱいになると思います。なぜならこの地で生きているからです。しかしながらもう一つの面においては死のない永遠の命に生かされている、実はそちらの方が自分の命の基盤であることにどうぞ気づかせてください。そしてその命に生きるものとしてやがて訪れる神とまた愛する兄弟姉妹たちと過ごす天の御国に希望を持つことができるようにしてください。主よ、あなたの再臨と完全なる天の国の 到来を待ち望みます。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。